もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
57歳です。
57歳。結婚してます？
はい。正式ではないですが。
あ、そうすると今、その方は何歳ですか？
51です。
51歳。で、何？その男性の方と一緒に住んでるわけです。
はい、もう20年ぐらいになります。
20年。と、この、はい、51歳の男性との間にお子さんはいないんですか？まだ。
おりません。
そうするとずっと2人で暮らしてきたということですね。
いえ、娘と息子がおります。私の子供です。
あ、そうするとあなたは前に結婚してたわけですか？
はい。
あ、で、このお嬢さんと息子さんは一緒に住んでるんですか？
いえ、娘は、独立してます。
はい。
だから、今、息子の方と同居しております。
はいはい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか？
はい。この、長男25歳になる息子のことなんですけれども、
はい。
この子が、借金癖のような、ずっとギャンブルでどうやら使ってるようなんですけれども、
はい。で、借金癖って借金どのぐらいあるんですか？
大体、200万近くあります。
25歳で今まで働いたことは？
あります。今も働いてます。
今も働いてるわけですね。
はい。
この200万ってのはどっから借りてるの？
友達だとか、今までの職場、働いたところの上の人だとか。
あ、要するにあれですね。いわゆる消費者金融というようなところから借り
てる。そこもです。
あ、そこもですか。いろんなところから。
合わせて200万っていうのは、つい最近ですけれども、わかりました。
はい。それで、まあ、200万ということはギャンブル依存症というほどじゃないんですね。
ええ、ギャンブル依存症かもしれないって本人が20歳ぐらいの時に私に言いまして、
うん、
だったら病気だから一緒に治そうということで、依存症の会に2回ほど連れて行ったことがありまして、
はい、
でもその時に息子曰く、俺はここまでひどないから大丈夫だって言って、もう3回目は行かなかったんですね。
とにかく、そうはなってないんですよね、今。
はい。最近やっと本人も、なんか、自分の居場所を、家へ、自宅へ、見つけたみたいな、安心してるっていうところもあって、良くなってるんです。
うんうん。
で、それで、私たちにも、彼にも、借金があって、
なんか彼っていうのは、その、
主人です。
ご主人の方も借金があるの？
いや、いや、息子が主人に借りてるんですね。
はい、はい。そうすると、この200万の中には、さっき、友達とか職場とかって言ってましたけど、はい、そのお父さんも入ってるわけね。
でも、それは10万ぐらいのものですから、
うん、
で、借りたら、ちゃんと返してるんですね、息子は。
うん。
だから私たちも安心してたんですけれども、
はい、
返せるようになったねって言って、
はい、
うん、あとちょっとだねって言って、
はい、
で、私たちに、借金があると知らせてたのが、70万ぐらいでして、最初は。
はい、
じゃあ、これをお母さんも手伝うから一緒に返そうねって言って、つい1ヶ月ほど前に完済したと、私たちは喜んでたんですね。
はいはい、
でも、その後、いろいろ取り立てが来たりして、あっちこっちで総額200万あるということで分かったんです、
うん、で、今日の相談というのは、そうするととにかくこうなっちゃって200万借金ができちゃった、どうしたらいいでしょうかってことね。
はい
はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の酒井誠先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、お聞きをしていて、はい、おそらくご相談の趣旨は200万で困ってるという話でもないような気がするんですよ。っていうのは、
はい、
70万と言われてそれは完済しましたっておっしゃってたから、
はい、
そうするとそれが200万になったら急に手に負えませんっていう話にはどうも聞こえないんですよね。
ただこれから彼が年齢をが大きくなるにつれて、この額が大きくなって。
っていう話ですよね。
はい。うん、それを心配して。
そういうご相談ですよね。
はい。
で、 それ例えばですね、法律的な対応が不可能ではないんですよ。まあ、例えば200万は処理するにしてですね。で、前提として今、お仕事をされてるんですよね、ご子息は、息子さんは。
はい、してます。
給料どのぐらいもらってきますか、25歳。
15、6万。
はい、何年ぐらい勤続、勤めておられます？
そこは1年です。
1年。あんまり長く続かないですか？
はい、いろいろ仕事つきましたが、だいたい1年ぐらい。
でも1年は続くんですよね。
はい。
1年で辞めちゃう時の理由はどんな理由ですか？
ついた仕事が面白くないって。うん、で、会社が自分を正しく評価してくれないとか、
うん、
お金が少ないとか。
うん、なるほど。働くようになったのはおいくつからですか？
18ぐらいから働いてます。う
ん、と高校を出られた後、
ここは中退です。
高校中退されて、はい、まあ中退されて18ぐらいからはちょこちょこ働いて、
はい、
まあそれも別に、1年ぐらいは続くんだけれども、それ以上はどうも続かないと。
はい。
で、そういう状況で、70万とかだったら返せないわけないし、住むとこもあるわけだから。
はい。
まあ200万っていうのは15、6万じゃ簡単に返せないけれども、親御さんの、はい、助けがあれば、なんとか処理できる金額なので、
はい。
というは思います。でも、可能性はもちろんありますよね。今後こういうことが続く。
はい。
で、そこを、まず、対応しないとしょうがないことで、まず、借金をね、できなくする、させないっていうことは重要ですよね。
はい。
だってもうすでに今、迷惑かけられる人はかけちゃってる状況ですよね、きっと。
はい。
で、それで借金できる状況だったらまた繰り返しちゃうから、
はい、
そこを分かってもらわなきゃいけないと。
はい。
だからそこのところは弁護士のアドバイスとしては、
はい、
そういう判断能力が十分でなければ、
はい、
まあ一番最近よく聞くのは成年後見ということですけど、
はい、
未成年ではなくて成年でも後見人がつけられますし、そういう判断ができないのであればね、はい、能力的に。それは本当に貢献だけではなくて、補佐、補助といって、程度の差があるんですよ、
はい。
そういう申し立てをするということも法律的には考えられます。それが一つの法的なお答えです。私の部分のお答えとしては、制度としては本当に息子さんの能力に問題があるんだったら、補佐とか補助とか、まあ、成年貢献とかないと思うんだけども、そういう制度もありますと。でもきっとそうじゃないでしょうと。で、現実的には借りられる、はい、という状況は作ってはダメですっていうことですよね。で、もっと本質的にはどうしてそうなったのかっていう話をするのが根っこの話だと思うんですけど、それは私ではなくて加藤先生の方のお話だと思うので、はい、
今、
はい、
ど
うもありがとうございます。
いい話伺いましたよね。借金できないようにするっていうね、
はい、
それとこの25歳の息子さんが本当、はい、本当に欲しいものって何だと思います？
私が与えてやれなかった家での自分の居場所を安心して帰れる家です。
そうするとあなたから見てあれですか、そのこの51歳の人と一緒にいて、やっぱり家の中にこの子の居場所なかったな、居場所っていうのは心の居場所ね、居場所なかったなっていうふうに思います？
思ってます、
うん、
今やっと作れたかなって思ってます。
で、今はそうするとあなたの目から見ると居場所があるというふうに、
はい、でもこれも年齢的なもので、年齢がいったのでもう外へ自立して欲しいなって、自立させなきゃなとは思ってるんですが。
自立させなきゃなと思ってる、まあ、
でもまだ必要かなとも思ってます、時間が、
うんうん、このお子さんがね、25歳のお子さんが本当に欲しいものっていうのはおそらく自信なんですよね。何にも自信がないんだと思うんです。このね、25歳の息子さんが本当に欲しいものってのは自信なんですよ。 で、本当のお父さんからも彼からすると見捨てられてるというふうに思ってるわけでしょ。どういう形で離婚したか知りませんけれども、ま
あ、私はその彼の父親と離婚した、まあ、逃げたんですけども、はい、彼から逃げたのはやっぱりそういう同じようなことがあってもう一緒にやっていけないと思って逃げたんです。
同じ要するにギャンブル依存症みたいなことをご主人が、
ギャンブルではないですけれども、
はい、
結構周りに人が寄ってくるタイプの人でしたので、そういう人たちを利用するって言ったらないですけど、お願いしてお金をもらって、で自分で失敗してそこから逃げ出した。
逃げちゃうわけね、
はい、
それで借金のほとぼりが冷めるとまた出てきてまた借金しまくってということ。
はい、
つまりね、彼の立場から言うとね、男っていうのはこういうふうに生きるもんだよっていう、その男性のモデルみたいなものが何にもないんですよ。こういう問題が起きたらこうやって処理していくんだと、
はい、
こういうところではこうやって頑張んなきゃいけないんだと、要するに生きていく心の支えになるモデルが全くないんです。
はい、
だけどなんかモデルにならないなんか人がいるんですよ、目の前に。
はい、はい、
ですから俺はまあ父親はいないんだと、
はい、
そういう形で自分というものを形成もしていくこともできないんですよね。
はい、ただ息子が曰く言うのに、そのお父さん、彼のお父さんだったら俺のことを理解してくれるかもしれないなとかっていうのは言いましたね。
ああ、だからやっぱりそのお父さんいないんですよ。
はい、
だからさっき言った本当に欲しいのは自信だって言ったのは、
はい、
要するにそういう自分が手本にすべき人が誰もいないの。
はい、
ね、周りに何にもないんですよ、彼手本にすべきものが。だから彼も心の底から自信が欲しいの。だから彼にね、与え言うことは、もうこれだけねの環境の中で、あなたよくここまできちんと生きてきたねですよ、よくここまでで踏みとどまったねっていうことですよ。だからあなたには生きる力があるんだと、
はい、
そう言ってとにかく自信を持たせることですね。
はい、
で生きていくための手本が全くない中で25歳まで生きてきたんです。だからもう認めてあげること、彼を。
はい、
おそらくあなたね、他の人にものすごくいい顔するんじゃないの。この51歳の男性にもいい顔してんじゃないの。
最近ではそうでもないですけどね、確かにそういう時期があります。気に入られるようにそういうのはあります。
うん、気に入られるようにしてね、
はい、
本当に自分が責任を持たなければならない人に対しては全く無責任なんだよね。でどうでもいいような人に気に入られようとするわけ。でやっぱり借金癖があって困るんですっていうような、このあなたのね、息子さんの見方をまず変えることだな。
はい、
いやー、こんだけひどいことを私がしてんのに、これだけまともにとにかく生きてきてくれたありがとうから始めないと。
はい、
だから私なんかよりもよっぽど偉いと。そうやって自信を与えてください。よろしいでしょうか。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。